ブーム終焉らしいよ。ブーバイクラジオ。何の？いや、キャンプブームの。なんでもう、随分とキャンプ場の予約が取りやすくなってるとかなんですってね。いやいや、土曜にフラットふもとっぱらへ行って、サクッと入れるようになるまでは、終焉とは言わせねえよ。とか思いつつも、ちょっと焦ってますね。しまったと。キャンプ道具？全然メルカリに出せてないっていうことに。何年前でしたっけ？ここでもお話ししましたけど、もう入れ食い状態だと。え？こんなボロボロの焚き火台が売れんの？っていうくらい出せば売れるっていう状態で、わしも随分とそこでいらなくなったキャンプ道具の処分をさせてもらったんですけど、なんやかんやでまた溜まってきてましてね。キャンプ行ってないのに？行かないのに道具だけは溜まるんですね。わかっていただける方もいるんじゃないかと思いますが、それが道具沼なんですね。まあ最近ここでもよく言ってるんですけど、もう私くらいのおっちゃんになるとですね、お金を使うフェーズじゃないって思ってるんで、思ってるのに車を契約するんですけど、言うこととやってることが違うんですけど、思ってるのは思ってるんで、もうバイク用品、キャンプ用品は増やさないようにしていくつもりなんですけど、それでもね、これ使わないだろうっていうものがまだまだ残ってるんで、早く売っちゃわないとと思いつつ早数年、メルカリもヤフオクも写真撮ったり登録したりめんどくさくてね、どっちもね、画像から自動で商品名とか出せるようにはなってるんですけど、キャンプ道具ってね、やっぱ怪しいものというか、そっくりなもんが多いんで、やっぱ自分で入力しないといけないものも多くてね、それがめんどくさくてね。あと、中華物やね、100均で価格崩壊してるんで、値段つかなくなったりもしてるんですよね。それもしまったと、もっと早く出しとかよかった要因ではあったりなんかしてて、まあまあ息合うとね、手間もかかるんで、ちまちまと一つずつ登録していこうかなと思う昨今、まあ、キャンプ場取れなくて苦労したのって実はあんまないですし、今までね、芋洗い状態だった、芋洗い坂係長状態だった、芋洗い坂係長はお前じゃん、あの芋洗い状態だったキャンプ場がちょっとゆったりできたり、場所取りが楽になれば嬉しいですね。まあそもそもそんな言ってないし、これから夏キャンプなんて絶対に嫌、死んだ方がマシって思いつつ、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。前にね、ユーザー車検を受けようつって、まあさあ出発だとばかりにエンジンかけようとするとエンジンがかからずに、あの保険屋さんに相談して、その筋の方にね、バイクを取りに来ていただいて BMW へ持ってってもらったっていう情けなくも恥ずかしいお話をしましたでしょう。そういうのですね、その送ってもらった費用の連絡が来ましてね、ちょっと前にですね、北海道へ行く手段をいろいろと模索している時に、赤帽を使って北海道へバイクを送るっていうサービスがありましてね、それがね、確かね、片道7万か8万ぐらいだったんですね。なるほどと。一方、この時間単価で考えた場合にですね、その岡山まで片道かかってまあ2時間ですわ。で、往復4時間。多く見積もっても6時間。で、トヨタ単価で考えると1時間1万円ですから、それで換算するとまあ6万。積み下ろしの作業を上乗せしてもまあやっぱり7万8万っていうところだろうなと思って想像してたんですね。損保ジャパンからね、ダイレクトメールが来まして、それ開きましたら、12万8000円ですって。まあ奥様どういうことかしら、度肝抜かれたんですけど、私がですね、仕事がそういうお金関係のこと、予算がどうのこうのとか、まあそんな風なことをやってますもんで、運送費にもね、関わったりすることもまあまああるんですよね。まあそういう時に大体の目安として10トン車10万円と4トン車4万円みたいな基準で考えてるわけですけども、それを思うと、まあ持ってってくれたあのトレーラー10トン車でしょうから、まあまあまあまあそんなもんなのかなという気がしないでもないんですけど、それでも12万8000円って、そうなんみたいな。まあ、これはね、自己負担しなくていいということですし、等級も変わらないということなんで、一安心。っていうか、損保ジャパン偉い太っ腹だなと。でもね、損保ジャパンどのにおかれましても、事前事業でやってるわけじゃないのにね。なんか裏があるんでしょ、これには。後で私が泣くような。 黒柳さんがやってらっしゃる国連のユニセフ、あれとは全く関係のない名前だけ同じユニセフという謎の組織をバックに、こう世界のためにね、全世界の子供たちのための慈善事業をやってらっしゃるでおなじみのアグネスちゃん大先生、芸能の仕事とかやってらっしゃるようにはお見受けしないのに、なぜかとても豪華なお家へお住まいでおなじみのあの方、もしかすると慈善事業ってのは儲かるのかもしれませんが、まあそれはさておくとしましてですね、損保ジャパンが慈善事業をやってるわけもなくてね、この12万8000円は不要ですの裏にはきっとなんかすごい大どんでん返しがあるんじゃないかと戦々恐々してる昨今なんですけども、そのバイク持ってってもらったね BMW から R1200 万の車検ももろもろが終わりましたという連絡をもらいまして、いただきまして、頂戴いたしまして、バイク持ってってもらってからちょうど1ヶ月かかったなーとか、今時車の車検でもね1日で終わるんだけどなーみたいなことを思いつつ行ってきましたよ BMW まで。今までね BMW とかモトラットとか言ってましたけど、もう調べたらわかることですからね言いますけど、バルコム岡山ね、車で行ってバイク乗って帰ってくるわけにいきませんから、公共交通機関を使ってね、地元走っているバスとか JR とか久しぶりに乗るもんですから、まあわかんなくてね、ドキドキしっぱなし、ドキドキしてきたよ。まず家から地元の駅まではバスですね。乗ってから降りるまでずっと貸し切り状態。日曜だというのに。そりゃ1日2本しか走らんようになるわ。こんなもん2本でもね、よう続けてくれとるなっていうレベルですもんね。そっから JR で岡山駅行くわけですけど、汽車。ディーゼル車ですから、汽車汽車ポポポポの汽車ですわな。2両編成かな。乗ってきましたよ。こっちはね、結構乗客いまして、最終的にはまあスタンディングな人も出るぐらいになって、やるな JR と。排出すんなよとか思いつつ、岡山駅からタクシーでね、BMW ですわ。まあバルコム岡山って言ってもうんちゃんわかんなかったんで、まあ偉そうに BMW 名乗ってるくせに知名度ねえなみたいなこと思いつつ、国道30号から2号線に乗ると見せかけて乗らずに側道に入るところですつって説明したらうんちゃん理解してくれて、ただわし30号言ったけど、まさかこのままこっからいきなり遠回りするかのようにいきなり30号に行こうとはせんよな、市役所の方から行くよなと思ってたら、まあその通り言ってくれて、そしてちゃんとね水道局の前を通ってくれたんで、岡山の人間にしかわからないトークを繰り広げる番組、それがブーバイクラジオ。都合家から BMW までちょうど4000円だったかな。 R1200R は12万8000円だったのにサボテンは4000円、資産12ですから32分の1か、バイクの32分の1の価値しかない男。BMW はですね、いつもの光景、よもなおじさんたちが席を占拠してまして、まあそっちの相手で忙しい店員さんたちによっていきなりの放置プレイが始まるわけですけども、まあこっちはですね、さすがにそんなことはもう予期していましたし、もう慣れっこですから、まあそれはいいんですけど、あそこね、ヘルメットとかね、荷物置く場所がないんでね、それは困るんですよね。なんか棚置いてくれりゃいいのに。あ、でも棚なんか置かれたら、BMW 純正ヘルメットがずらっと並ぶ中に、ポツンと洗いのヘルメット置かなならんというのが、いやいやいや、全然洗い恥ずかしくないし、むしろ自慢だし。まあ、そのことを思いながら、あのね、ああいう場ではですね、勤めて自分の妄想の世界に入るのが気分悪くならないコツなんですね。で、妄想してましたら、うっかり陳列してる R90 の上にですね、ヘルメット置きそうになって、ああ、いかんいかんと思って、我に帰りましたけども、でも、お店の中にもギッチギチにバイク置いてて、売れてるんでしょうな。でもなんか置かれてるのは GS とかじゃなくて、なんか R90 が多かった印象ですね。ほれ、1200の水平対向エンジン、1250cc に置き換わってますから、早く在庫はけさせないといかんみたいな感じもあるんですかね。R1250R はパッと見た感じではなかったかな。人気ありませんね。でも R1250R ね、乗ってみてもらえればね、その良さが分かってもらえるはずなんですけどね。まあそんなこんなですね、置いてるバイクを見て回ってもよかったんですけど、見たところでみたいなところもありましたし、かといってね、店内でぼーっとしてても気分悪くなるだけなのは分かってますんで、さっきお店に入る前に、前は置いてなかったベンチが外に置いてあったなぁと、まあ、ちょっと若干暑いけど、まあええわ、荷物置くだけならと思って、外へ出ようとしたところで声をかけられまして、でまあ席に案内してもらって、まあそもそもですね、こういうのっつうのはお客さんが来たら迎えに出るのが普通なんちゃうんかっていうのはあるんですけど、まあね、車と違ってバイクやっつうのはこんなもんだっていうのが、9年かかってようやく理解できましたし、まあもっと言えばですね、あそこには何も一切の期待もしてないんで、そっから先はほぼ能面のような感じで聞いてましたかね。 ということですね、その車検費用、車検とバッテリー交換もろもろの費用か、聞いて驚け、14万ですって。あれ、わしトヨタの車をわざわざ岡山の BMW モトラって持ってって車検受けてもらいましたっけ。いやいや、わしの車今回車検通さんことになっとるし。じゃあこの費用は一体何、え、 R1200R の車検費用なの、ノーン。よーし、ユーザー車検するぞ。もしかして2万円でお釣りが来るのかなーなんつってことを思っていたわしの立場は、恥ずかしいやつめ。あの、持ってってもらったね、12万8千円は払ってないですけど、心情的にね、一連のことでかかった費用として足すじゃないですか、頭の中で。足して27万 ?27 万って。PCX が追加購入はできんか。じゃあ PCX ハイブリッドの中古も買えんか。でも27万って。車に結構ええ感じのメーカーオプションつけられたんちゃうん。アルミ付きのスタッドレスも用意できたんちゃうん。バカなの？死ぬの？いやー、参った。もう、高3。昔々、まだバイクも買ったか買おうかしてるか、それくらいの子じゃなかったかな。BMW の部品が高いっつって、ブログだったか、ヤフー質問箱だったかな、で書いた人がいて、当たり前だと。会社なんて、そういうのも込みで買うもんだと、大戦いされてた人がいて、まさか自分がそういうバイク買うとか思ってもなかったですから、まあまあ大変ねえなんて思ってましたけど、まさかそれが我が身に降りかかってくるなんて、ですよ。その時もですね、人ごとながら、身の丈に合った買い物せんからそういうことになるんだと思ってましたけど、まさか自分が、これはもう絶対なんとかせんと、どげんかせんといかんというとても古いフレーズを心の中でリフレインつつ、リフレインを叫びつつ、まあどうしてどうしてと歌いつつ、まあ歌ってはないんですけど、まあとにかくあのディーラーにね、長居したってろくなことはないんですから、気分悪くだけなんですから、もう一刻も一秒でも早くここを立ち去ろうと思って飛び乗りますわな。いや、飛び乗りはしないんですけど、もたもたのたのたとまたがっただけなんですけど、なんかね、いつも広くてガラガラの駐車場だったのに、いっぱいの車だったんで、これはどっかに貸してるのかなみたいな、 BMW と全く関係ないことを思いながら、いや、少しでも BMW について考えたくないからね。で、まあ走り出しますわな。もうね、ちょっと走っただけで、やっぱええわ、R1200R って思っちゃうんですね。悔しい、キー。これでバイクがしょうもなかったら、いらんいらん、こんなもんってなるんですけど、このバイク乗っちゃうとね、もうこれしかない、唯一無二だなと思っちゃうんですよね。マジでなんとかならないんですかね、これね。いや、お前がちゃんと整備できりゃいいんじゃ。すんません。すびばち。いやー、でもやっぱいいっすね、R1200R。なんで私はね、こんなバイクを知ってしまったんですかね。行くんじゃなかったよ、2015大阪モーターサイクルショー。乗るんじゃなかったよ、モトラットスマの R1200RS。でも知ってしまったからにはもう忘れることはできないのだ。知らなかった時代には帰れないのだ。これはもう私に課された宿命なのだ。宿命と書いて定めと読むぜ。ブバイダー、ツイッターとスレッズにて、ポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索で、ブーバイクポッド、小文字で BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてね、きっと無理です。そういう意味からも、SNS の世界に埋もれてしまっているであろううちのアカウントにたどり着いた皆さんは、ぜひともリツイートよろしくね。彼女と書いてあいつと読むぜ。さ、メッセージありがとうのコーナーということで、こちらですね、ベニーアットノットリスナーという、何？ノットだと？リスナーじゃないのか？悔しいキー。罪作りなタイトルということでありまして、次のバイク探し、ビッグスクーターと候補がありましたが、正直ビッグスクーターは足つき良くないです。シートが太いので足が短いと、止まるたびに前の方へずれないと足がつかなく、意外とストレスです。そういうわけで小生テンション爆上がりで、赤男爵と夢店、車種決め打ちで行ったわけなんですが、普通は見積もり欲しいというと、こちらにどうぞってなり、色はどうするとか、自賠責は何人にするとか話しながら見積もり作るじゃないですか。赤男爵では展示場で出さされて待ちぼけ、勝手な仕様で見積もりが出てきましたよ。夢店では店長っぽい人に見積もり欲しいと伝えたら、チャラい若者に引き継がれてなんだかな。そしてどちらも値引きなしの納期6ヶ月以上との答え。売る気ないんかい。この時点でテンションだだ下がりですわ。翌日、そういえば最近免許取ってすぐ買った先輩がいたなと思い、仕事帰りにバイク屋乗せてってくださいよと言うと快諾。YSP へ行き、 こちらも車種決め打ちで見積もりを所望。パイセンさんの紹介なのでお値引きさせていただきます。メーカー在庫があるので2週間ほどで納車できますよとのこと。ごゆっくり考えてくださいとのことだったので翌日、店が休みだったため住民票を入手。さらに翌日仕事帰りにハンコ付きに行きました。ベニーさん、住民票なんて持ってきてます。あとやっぱり下取りお願いしたいのですが、では査定はいつに乗ってきてます。あ、はい。ということで、私のアイコンとも呼べるベンリーとはさよならです。ええ、買い替えましたとも、買い替えようなんて言われたから。というわけで、次回の投稿テーマは私の初めてのバイクで募集します。あなたの初めてを赤裸々に大胆に投稿してください。採用された方は、大人の夜のブーバイクをお送りしません。皆さんからの投稿を待ちております。それでは次回の配信で、ピアラー。ということで、今回も次回のメールテーマを募集していただいたわけですが、ヤマハのビクスクといえば、T-MAX か X-MAX、N-MAX? 実写見たことがないんですけど、T-MAX はすげえでかいらしいんで、X-MAX か N-MAX ですわな。ベンリーからの乗り換えだったら、N-MAX? いや、この際だから、せっかくだから、X-MAX っていう線もあるな。出た。せっかくだから。いや、待てよと。ベンリーさん、線も高いんで、T-MAX の線も捨てきれないぞってのは想像してますが、っていうかね、ビクスクの足つき問題？そうなんすってね。前乗ってた PCX と、まあ、いつだったか台車で借りたマグザムのイメージしかなかったのと、所詮スクーターだろ的な、いくらビクスクっつったって、アメリカ並みに足つきいいんだろうなっていう思ってましたら、特に T-MAX なんかはつま先ツンツン状態になるらしいじゃないですか。そんなバカな。今までずっとベタ足になるバイクにしか乗ってこなかった。それでいてもなおバイクの操作に怪しさの残る私なんかですと、つま先ツンツンなんてね、怖くて乗れやしませんがな。もしね、信号なんかで止まって、足下ろしたら道の端っこだったりして、ちょっと斜めになって、わわわわガシャーなんつことになりかねない？いや、絶対なるのが目に見えてますよ。あと、バイクを動かす？取り回すのだって、シートを腰に当ててどうのこうのになって、板またがってから足で漕ぐ、よちよち移動するっていうのが定番の私ですから、つま先ツンツンじゃ困るわけですね。なんでそんなシートを高くするんですかね。スクーターのいいところをミットしてどうするかな。メガネはですね、スクーターの本来の役目を忘れたのかと問いただしたいですね。まあ本来の役目というのを知らないで言ってるんですけど、私的にもですね、前回お話しした通り、ビクスクはですね、強烈な購入候補の一つでしてね。まあここに来て R1200R の魅力再確認に至ってるのもあって、ちょっと熱が収まりつつもあるんですけども、楽なバイクね。ああ、ビクスクだな、みたいなこと思ってて、まあ前回配信のあったあたりからメーカーのサイト見て回ったんですけど、今ビクスクってね、そんなラインナップないんすってね。ホンダで ADV 関係、あとフォルッツァか、あと PCX もそうですね。ヤマハがさっき言った T-MAX、X-MAX、N-MAX、あ、トリシティもあるね。今マジェスティってのあるんですかね。スズキがバーグマンで400と150か。川崎はないんですよね。確かね。だからここで思い切ってもう125にするのか、快適さを求めて軽二輪、250クラスとか400クラスになるか、この辺悩ましいんですよね。私もね、お、T-MAX いいな、なんて思って調べてたら、えらこ車高高いわ、ええ値段するわで、それはちょっとね、つま先ツンツンはちょっとね、あまりにも怖すぎるんで、私的に現在の最有力は、X-MAX か N-MAX なんですね。え？もうスクーターに買い替えることで決まっているの？まあ N-MAX とかにしちゃうと、カブン乗らなくなると思うんで、それはないとは思うんですけど、しかし、ベンリー手放しましたか。ベンリーはね、原付2種で積載ということで、まさにキャンプバイク、なかなか気になるバイクではあったわけですが、それこそね、キャンプ命のベニアとノットリスナーさんに、ノット？ムキー！ベニーさんにうってつけの1台だと思ってましたが、それを上回る未力的なものがあったということですな。まあ、もし気が向いたら何にしたかをまたメッセージください。ベニーさんには4のブーバイク送っておきます。秋の北海道が控えてますんで、おとなしくしていようとは思うものの、お盆はお盆でね、それなりにお出かけしてもいいんじゃねみたいなことは考えておりまして、ただね、あんま人がいないところがいいなと、そしてバイクは暑くて死ぬなみたいなことを考えてまして、そうなると自動的にクーラーのある車で行くか、もしくは公共交通機関でっていうことになるんですけど、とりあえずね、帰省ラッシュと反対に動かないと人だらけに巻き込まれちゃう、イコール下り方面じゃなくて上り方面へ向かっていくようにしないといけないってなると、かねてからの懸案の広島は消えると。 その前に広島なんて上りとか下り関係なくですね、お盆の象徴じゃねえかっていう話もあるんですけども、まあ、超都会か超田舎へ向けていくのがいいのかなと思ってるんですけど、超田舎って岡山の山奥、今この場所じゃねえかっていう話ですから、まあ、超都会へ向けていくかと。となると東京、大阪、名古屋、新幹線高いからな。あ、マイル使ってまた北海道？死ぬわ。お盆の北海道とかゴールデンウィークより降りはバカ。あのオートスナックはね、二度行くに値する価値あるんですけどね。あの、それこそ春日部でしたっけ、そことかね。どうなん、お盆の首都圏というのは。いつもね、お盆とかお正月って東京銀座とか丸の内がガラガラですってニュースをしてますでしょ。そこへ向けていくってのはどう？東京丸の内にオートスナックとかゆで太郎はないの？あの、羽田空港自体はエラゴミだと思いますけど、羽田からの京急は空いてるとかっていうのはないの？あと京急は東京駅へ乗り入れてはくれないの？なんてことを思ってたらですね、お盆にはですね、次々と病院の予約日が入ってくるというありさまになっちゃいまして、お盆やってんですかって聞いたら、やってますってことで、まあこっちとしてもですね、お仕事がお休みの日に病院が入れれるならその分有給使わなくて済みますから、非常にありがたい措置である一方で、これで遠出は封じられるという、近場で人が行かないところね、ない。あるか、お盆に人がいないところなんか。もういっそのことですね、この流れでお盆の間は入院させてくれないかなと。涼しいしね、何もしなくていいし。病院を宿泊施設として使うとしている男。あの、大学病院がいいです。売店充実してるし、スタバとかあるし。あ、スタバといや、コーヒーフラペチーノはいつなくなったの？いつだったかね、久しぶりに行ったら、影も形もなかったぜよ。何をしてくれてるんだ、スターバックスコーヒーと。私が唯一わかるのはそれしかないんだから、残しといてくれよと。あ、岡山大学病院って確か平日だけだと記憶しますが、平日だけね、開くパン屋さんがあるんですよ。焼きたてっていうのもあるのかな。もう昼頃にはね、売り切れてるんですけど、岡山の方でもね、あんまり大学病院に用事のある方いらっしゃらないかと思いますけど、ぜひ一度ね、行ってみてほしいですね。あの、バイクならね、医学部の方かな、タダで止められるんで、まあそれは学生さんたちのためのような気がしないでもないですけど、そんなことはどこにも書いてないんでね。というかそもそも大学病院行かなきゃならないのは人間がバイクに乗っていくわけがないっていう話なんでしょうけど、関係ないのだ。私みたいな大学病院へ行く身でもバイクに乗っていくのだ。さすがに入院するときはですね、誰かに連れてってもらいますけど、まあそれはいいんですけど、岡山の方ね、機会があればぜひ。ね、1階の売店の横ですね。横ですっつったって、そもそもあそこは建物自体がロンダルキアの洞窟よろしく迷路みたいになってますから、おそらくね、ワツの方がサクッとたどり着けることはないと思いますが、そうですね、正面から入って受付を右に見つつスタバを過ぎて不安になりながらうねうね曲がってった先の右手ですね、あの裏手、入院する人通用口、そっちから入ったらまっすぐ行って左手ね、焼きたてのパンの匂いですね、ほわんと漂ってきますんでわかると思いますね。っていうか、最近私ここで岡山情報喋ってますけど、誰かこれ聞いて言ってくれた人いるんですかね。なんか私独りよがりトークしてません、大丈夫？ということで、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。